レリア感謝します。京都中央チャペル牧師の笠野坊でございます。本日はダニエル書の8章の1節から14節を開き、あるべき状態に戻ると題してメッセージを取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる約束の恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読してまいりましょう。
ダニエル書8章1節から14節。我ダニエルは先に幻を見たが、後またベルシャザル王の治世の第3年に一つの幻が私に示された。私が目を上げてみると、川の岸に一匹のお羊が立っていた。これに二つの角があって、その角は共に長かったが、一つの角は他の角よりも長かった。その長いのは後に伸びたのである。私が見ていると、そのお羊は西、北、南に向かって突撃したが、これに当たることのできる獣は一匹もなく、またその手から救い出すことのできるものもなかった。これはその心のままに振る舞い、自ら高ぶっていた。私がこれを考え見ていると、一匹の親ギが全地の表を飛び渡って西から来たが、その足は土を踏まなかった。このヤギには目の間に著しい一つの角があった。私が見ていると、それがお羊に近寄るや、これに向かって怒りを発し、お羊を打ってその二つの角を砕いた。お羊にはこれに当たる力がなかったので、ヤギはお羊を地に打ち倒して踏みつけた。また、そのお羊をヤギの力から救い得るものがなかった。こうしてその親ヤギは甚だしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。また自ら高ぶって、その衆軍の主に敵し、その上空の反災を取り除き、かつその聖女を倒した。そしてその衆軍は罪によってジョークの反罪とともにこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖女に向かって言った。ジョークの反罪と荒らすことをなす罪と、聖女とその衆軍が渡されて足の下に踏みつけられることについて幻に表されたことはいつまでだろうかと。彼は言った。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。
いや、今日の話は面白いですよね。ダニエルが見た幻について書かれているのですけれども、3節を見ると、ダニエルは2本の長い角を持った1頭のお羊が川岸に立っているのを見ます。そしてこのお羊はですよ、西に、北に、南に向かっていき、そこに住んでいた者たちを支配し、4節にあるように高慢に偉そうに振る舞い高ぶっていたのでありました。そして今度は大きな一本の角を持った親ヤギが出てきて、先ほどのお羊を倒します。そして勝利した親ヤギは8節を見ると非常に威張っていたのですが、その角は折れてしまい、そしてその代わりに4本の角が生えてきて、そしてこの4本の角はですよ、4箇所に散っていった。その4方向に向かっていったのでありました。さらにです。9節、4本の角のうちの1本からですよ。もう一つの小さな角が生えてきたと思ったらですね、これが非常に強大な角となったのでありました。さあ皆さん、いやーこれ動物の話かなと思ったらですよ、急に角の話になったら、角が今度は動き出す。そして角から角が生える。一体どんな話なのかって、もう意味が全くわからない。と思われたことでしょう。まあ、幻だから分かりにくい。 それももちろんありますけれども、実はですね、ダニエル書が持っている特徴がゆえの分かりにくさ、これがあるのでございます。どういうことかと言いますと、ご存知の方もおられるかと思いますけれども、このダニエル書というのは厳しい迫害の中で書かれた書であります。ですから、新約聖書の黙示録、これを例えに出すと分かりやすいと思いますけれども、表立って語れないことを暗黙のうちに示す黙示というものを持っております。ですから、この言葉だけであったり、この文字面だけを読んでもわからないようになっているのでございます。では一体どういうことなのか。一旦ここでですね、お羊と親木、これが何を示しているのか、これを、ご説明したいと思います。まずは、二本の角を持ったお羊。これは、メディアとペルシャ、これを表しております。そして、このお羊ですね。お羊はギリシアのアレクサンドロス大王を意味しております。そして、この、一本の角が折れたと表現されていましたけれども、それはですね、アレクサンドロス大王が絶頂期の最中にあって、倒れてしまうんですね。これを幻で一本の角が折れたとなっているのでありました。そしてこの折れた角に代わって生えてきた四本の角はですね、カッサンドロスであったり、リュシマコスであったり、アンティゴノスであったり、プトレマイオス、九世も舌を噛みそうでありますけれども、この者たちを指していて、つまりは四つの王国が台頭する、このことを示している幻なのであります。そして注目すべきは、そのうちの一本から出てくる非常に強大な力を持った、角、もう一本の角ですね。これはアンティオコス4世のことを指し示しているのでございます。そしてこのアンティオコス4世は旧説にあるように南へ東へ、さらにあの麗しの地へと力を伸ばすのでありました。さて、この麗しの地は一体どこなのか。それはですね、神の民が住まいたもう場所のことでございます。そしてここに力を伸ばしたというのは、神の民に対する本格的な迫害。これが起こることを意味しているのであります。11節を見ると、アンティオコス4世は神が住みたもう聖女を倒したとあります。神の聖域を怪我し、蹂躙し、そして12節にあるように思うままやりたい放題に振る舞ったのでありました。いやもう本当にけしからんやからでありますよね。さあ13節を見ると幻は新たに展開します。聖なる者同士の会話が幻の中に出てくるのでありました。片方がこの出来事はいつまで続くのかと尋ねると、もう一人の聖なる者が言うんですね。日が暮れ、世の明けること2300回に及んで聖女はあるべき状態に戻ると語るのでありました。そう、永遠には続かない、あるべき状態に戻るのだと語られていたのでございます。愛する兄弟姉妹、今日の箇所は幻の箇所なので、説明も簡単にですけど加えてお話をさせていただきましたけれども、今日の箇所から皆さんに覚えていただきたいことがあります。それはどれだけ不作法なことをされても、破壊され失っても、そう、神が必ずあるべき状態に戻される、これでございます。神様は皆さんの住む地、立つ地、環境をあるべき状態に、その健康を、お気持ちを、すべてをあるべき状態に戻されるんだ。このことをぜひ覚えていただきたいと思います。私たちが住む世界はですよ、残念ながらまるで神になったかのように振る舞う輩、そのようなものはおりますよね。そんな者たちのことを今日の箇所では獣なんて表現されていましたけれども、私たちはですよ、そんな獣のようなものから攻撃を受けるなんてことがあります。向こうからやってくる、そして精神的な苦痛を受ける、そんなこともあるかと思います。時にはですよ、徹底的に破壊されてしまって全てを失ってしまうなんてこともあるかもしれません。なすすべもなくですよ、もう 身を任すしかない。抗うことができない。受け入れるしかない。従うしかない。もう屈辱、恥ずかしめを受けて、もう本当に辛い状況を送らなくちゃいけない。そんなこともあるかもしれません。でもです。皆さんの信じる神様は誠実なお方です。真実なお方です。神様は思い上がった獣。それは打ち倒し、神の民である皆さんをですよ。必ず、そう、あるべき状態に戻してくださるお方なのでございます。アメン。あなたの住む地、その生活の場、お気持ち、いろんなことがあるでしょう。乱れる、荒らされる、そんなことがあっても、必ずあるべき状態に戻るのでございます。今日の御言葉に、この出来事はいつまで続くのかという問いがありました。その問いに、明確な答えがあったでしょう。あるべき状態に戻すと。神様おっしゃるんですよ。私はあなたをあるべき状態に戻すから、安心しても良いのですよ。このように神様からの語りかけが今日あること。これを感謝して受け取ろうではありませんか。でもね、いや、そんなん言ってもって、もう破壊されて、もう過去の長い、もう数年前にもう終わってしまってるんですっていう方もいるかもしれません。もう終わってしまった。取り返しがつかない状況ですって。もしくはですよ、あまりにも今の状態がひどくてしんどくて苦しくて、これが良くなるなんてことは、イメージすることだって難しい。考えることだってそんなこと、もう、そんなとんでもないと思われる方がいるかもしれません。あるべき状態に神様が戻すなんてそんなってイメージしにくいことがあるかもしれませんけども、まあそうですよね。そうだと思います。だって、なぜならですよ。神様がなさるその偉大な御業はですよ。あまりにも大きすぎて私たちにはイメージすることができないからでございます。それは仕方ないんですよ。なぜなら神様の御業が凄すぎるからです。あの天地万物の創造もそうですよね。地は混沌としていた光あれって言ったらどうなるんですか？そこに命が生み出されるんですよ。こんなことね、まあ神様だからできるんだろうと思ってもイメージしにくいですよね。実際の現実の場としてそうかもしれない。神の御業は偉大すぎるからイメージしにくいかもしれません。まあ地球に命が誕生する確率ってどのくらいかって皆さん聞いたことあるでしょうか？地球に生命が誕生する確率。これですね、実はですね、10の4万分乗の1だそうでございます。10の4万乗分の1。まあ、私もスラッと言えてませんけども、皆様ピンとこないのではないでしょうか。この10の4万乗分の1、どういうものかというとですね、まあ、腕時計ありますよね。時計をですよ。バラッバラに分解して25メートルのプールありますよ。25メータープール、あそこにですね、時計バラバラにした時計を放り込む、バラバラにしたもの。そうするとですよ、まあ波風といったでしょう。風が吹いて、水面が動きますよね。また人が泳いだりしたら水流が起こります。その水流によって時計がカチャカチャカチャカチャと自然と組み上がっていって完成する、その確率が10の4万乗分の1だそうでございます。いや、無理ですよね。その水流がですよ、時計を組み立てるなんて、まあ、バラバラの歯車がですよ、動くことはあるでしょう。でもそれがですよ、やっぱりこう、規則正しく、ちゃんとね、順番通りに組み立てていかないと時計なんて組み上がりませんから、きっちり設計図通りに形になっていく。そんな歯車が一個も落とさずにですよ、できるなんて不可能ですよ。絶対に無理ですよ。ね。でも、それをなさったのが、天地万物の作られた創造主、神なのでございます。神様にとって、そんなことはたやすいことなのでございます。人にできないことも神にはできる。だから私たちはでもそのあまりにも凄すぎてイメージしにくいかもしれませんけれども、それを可能な方が神様であって、その神は皆さんのその現実をあるべき状態に戻すことができる力ある方なのでございます。これほどまでのことをできる神が今日語られているんです。私はあなたをあるべき状態に戻す。メン。 明治しにくかったかもしれない、絶対に無理だと思うことがあったかもしれません。でもそうです、神には可能です。ですから愛する兄弟姉妹、希望を失ったらいけないのです。諦めなくても良いのです。安心して良いのです。希望を持って良いのでございます。神様はあなたの現実をあるべき状態に戻されるからでございます。神の救いは誰のものでしょうか。アメン。そうです、あなたのものです。神の御業は誰が体験しますか。あなたです。あなたが体験するのでございます。どのような今いかんともしがたい状況があったとしても、あなたの現実はあるべき状態に戻ります。ハレルヤ。そこに神の恵みと神の祝福と神の愛が、華やぎが豊かに溢れる、そんな場所が神によってあなたに作られるのでございます。一言感謝してお祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。神の御言葉は真実です。あなたの御言葉は私たちを生かします。今日命のパンである御言葉が開かれ、神様あなたが語ってくださった約束をくださったことをありがとうございます。私はあなたをあるべき状態に戻すと言われる神がいる。主よ、このことをありがとうございます。あなたの御業が偉大すぎて、あまりにも素晴らしすぎて、私たちはそれを想像することができないことがありますけれども、今日神様がそれを成してくださると約束をくださいました。感謝いたします。私たちの状況、状態、どのようなこともすべてあなたがあるべき状態に戻してくださる、この恵みに心から感謝いたします。このお祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。